はい、こんにちは、佐大臣光永です。スーパーに行ったらもう秋ビールが並び、ハロウィンの飾り物がしてあり、季節が移り変わっているなぁと思いました。今年は祭りや行事で中止になっているものが多いので、こういうスーパーの陳列されているものなどで季節感を感じているんだなぁとしみじみ思いました。平家物語巻の第4より勘魚です。高倉上皇一行が厳島から京都に戻るまでの道中を描きます。殺伐とした話の多い平家物語の中に珍しくほのぼのした平和な回です。しかしその中にも後々の展開につながっていく伏線が巧妙に張られています。前回厳島五行からの続きです。勘魚。同じき26日、厳島へご参着。入道小国の最愛の内侍が宿所、御所になる。中二日、御登竜あって。京へ、武学行われけり。当時には、三井寺の後見僧正とぞ聞こえし。高座に登り、鐘打ち鳴らし、漂白の言葉に曰く。ここの江の都をいでて、八重の潮しをわきもって参らせたもう、御志の片しけなさ、と、高らかに申されたりければ、君も、真も、冠類を催されけり。大宮、マロートをはじめ参らせて、やしろやしろ、ところどころへ、皆御行なる。大宮より、五丁ばかり山を回って、滝の宮へ参らせたもう。後見僧正、一種の歌謡で、拝殿の柱に書きつけられたり、雲居より落ちくる滝の白糸に、ちぎりを結ぶことぞ嬉しき。神主佐伯の影広、加界樹上の五位、国士藤原の有綱、品上げられて加界樹下の資本、院の天井を許さる。座す孫栄、法院になさる。心慮も動き、大乗の入道の心も働きぬらんとぞ見えし。同じき29日、上皇、御船飾って、勘魚なる。風激しかりければ、御船漕ぎ戻し、厳島のうち、有の浦にとどまらせたもう。上皇、大名人の御名残惜しみに、歌つかまつれ、と仰せければ、高房の少々。立ち帰る、名残もありの裏なれば、神も恵みを、隠る白波。夜半ばかりより波も静かに、風も静まりければ、御船漕ぎ出し、その日はビンゴの国、式名の泊まりに着かせたもう。このところは三ぬる王法の頃追い、一院五行の時、国士藤原のためなりが作ったる御所のありけるを、入道小国御儲けにひつらわれたりしかども、上皇それへは上がらせたまわす。今日は宇月一日、衣替えということのあるぞかし。とて、おのおの都の方を思いやり、遊びたもうに、岸に色深き藤の松に咲きかかりたりけるを、上皇、英覧あって、高末の大納言も召して、あの花、折に使わせ。と、仰せければ、佐師匠、中原の貞康が橋舟に乗って、御前を漕ぎ通りけるを召して、折に使わす。藤の花を倒り、松の絵につけながら、持って参りたり。心ばせあり、何度仰せられて、巨漢ありけり。この花にて、歌あるべし。と仰せければ、高末の大納言。ちとせへん、君が弱いに藤波の、松の枝にもかかりぬるかな。その後御前に、人々あまたさぶらわせたまいて、御たわぶれごとのありしに、上皇、白き絹来たる内侍が、国綱の京に、心をかけたるな。とて、笑わせをわしましければ、大納言、 大きに抗い申されるところに、ふみもったる便所が参って、
古城の大納言殿へ、
とて差し上げたり、さればこそ、とて、万座今日あることに申し合われけり。大納言、これを取ってみたまえば、
白波の衣の袖を絞りつつ、君ゆえにこそ、立ちも回れね。
上皇、優しゅうこそおぼしめせ。この返事はあるべきぞ。とて、やがて御硯を下させたもう。大納言、返事には、思いやれ、君が面影立つ波の、寄せ来るたびに、ぬるるたもとう。それより、備前の国、小島の泊まりに着かせたもう。5日の日、天晴れ、風静かに、海潮ものどけかりければ、御所の御船をはじめ参らせて、人々の船ども皆いだしつつ、雲の波、煙の波を分け過ぎさせたまいて、その日の鳥の国に、播磨の国、八幡の裏に着かせたもう。それより御腰に召して、福原へいらせおわします。6日の日は、区部の人々、今一日も都へ解くと急がれけれども、新院、御登竜あって、福原のところどころ歴覧ありけり。池の中納言、頼盛の京の三蔵、改まで御覧ぜらる。7日の日、福原を入れさせたもうに、高末の大納言、直上を受けたまわって、入道相国の家の書を行わる。入道の用事、丹波の神清国、上下の五位、同じう入道の孫、越前の少将助盛、氏の受賞とぞ聞こえし。その日、寺井に着かせたもう。8日、都へいらせたもうに、御迎えの苦行天上日と、鳥羽の草津へぞ参られける。官魚の時は、鳥羽殿へはご公もならす。入道小国の西八条の庭へいらせたもう。同じき4月22日、新帝のご即位あり。大黒殿にてあるべかりしかども、人とせ炎症の後は、いまだ作りもいだされす。大上官の長にて行わるべしと定められたりけるを、その時の九条殿申させたまいけるは、大上官の長は、本人の家にとらば、九門所邸のところなり、大極殿なからん上は、四神殿にてこそ、ご即位はあるべけれ、と申させたまいければ、四神殿にてぞ、ご即位はありける。院時広報四年、11月一日の日、霊勢の院のご即位、四神殿にてありしは、首相ご邪気によって、大極殿へ行合かなわざりしゆえなり、その礼いかがあるべからん。ただご参上の院の遠急加礼に任せ、大上官の長にて行わるべきものを、と、人々申し合われけれども、九条殿の御計らいの上は、騒に及ばす。中宮、後期殿より、自重殿へ移らせたまいて、高見倉へ参らせたまいける。御有様、めでたかりけり。平家の人々、皆出資せられける中に、小松殿の金立ちは、こぞ、おとど、うせたまいし間、色にて、老居せられたり。というわけで前半は高倉上皇一行が厳島から京都に戻る道中の有様を描き、後半は安徳天皇の即位式の様子です。人が死んだり流されたりと殺伐とした話が多い平家物語の中にあって、ほのぼのとした平和な一幕です。しかしそんな中にも高倉上皇が平清盛の用意した御所に入らず、高倉上皇と平清盛の水面下のこう冷戦状態というか冷たい関係を匂わせたり、安徳天皇の即位式が大極殿ではなくて四神殿で行われたことを冷静天皇の礼に重ね合わせて言っています。冷静天皇という方は精神に異常があり気候が多かったそうで、つまり安徳天皇の御代が普通ではない異常なことになる であろうという不吉な伏線もここで張ってるわけです。次回源氏揃えは8月26日木曜日の配信です。古典の朗読音声、解説音声を配信しています。平家物語、竹取物語、更科日記、伊勢物語など、こちらもぜひ聞きにいらしてください。また、つれづれ草の全文朗読、解説、音声を販売しております。こちらもぜひ覗いてみてください。本日も、左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。